例えばバプテスマのヨハネはそれをはっきり考えたらしいんですね。イエス様はバプテスマのヨハネの後で生まれたものなんですけれども、彼ははっきりキリストは私の前におられた方です。イエス様は私はアブラハムよりも先に生まれたと言われたのです。そしてイエス様は父を世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で今見舞いに私を輝かせてくださいと祈られたのです。結局この全宇宙が創造される前にキリストはもちろん存在しておられ、実はキリストを通して全てが創造されたのです。キリストのために全てがお作りになったのです。この、無限と呼ばれている大世界の中心とはキリストですと聖書ははっきり言っているのです。またイエス様の先見ですか、前をもって知ることもキリストの神性を証明するものです。イエス様は何が今から起こるのか全部ご存知だったのです。国民は彼を王としようと思ったとき、彼は私は王になるつもりではない、私は十字架につけられます、三日目に復活すると初めから明らかにしてくださったのです。弟子たちでさえもイエス様の言葉を信じようとしなかったのです。信じられなかったのです。考えられなかったからです。イエス様は、はっきり自分の苦しみを、自分の代わりの死を知っておられたのであり、予言してくださったのです。イエス・キリストは予言された救いの神です。父なる神の計画した救いのご計画を成し遂げるお方です。これは動かさない永遠なる事実です。ちっぽけな人間はそれを信じても信じなくても別にどうでもいいんです。事実は事実です。キリストのこの世に来られた目的とは一体何だったのでありましょうか。ヒブル書の2章からちょっと一箇所見てみたいと思うんです。391ページになります。イエス様の人間となることを予言されたことについて学びましたし、そしてイエス様の神性を啓示されたことも一緒に学んでまいりましたが、イエス様の人間性を実行されたことについてちょっとだけ考えたいと思います。この永遠なるキリストは人間になられたのです。ヒブル書2章の14節から読めます。そこで子たちは、人間はと言ってもいいんです。子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。目的は何でしょうか。これはその死によって結局血と肉がないと死にません。神としてのキリストは死ぬことができなかった。キリストは死ぬためにだけ人間の体を持つようになったのです。我々と違いますね。私たちは一人一人生きるために生まれたものです。キリストだけが違うんです。キリストは死ぬことができるためにお生まれになったのです。ですから釈迦と孔子とマホメトとキリストを比較しようと思えば笑い話です。全然違うんです。話にならないんです。キリストはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。この中古説によると人間とはどういうものかとちょっと説明されていますね。一生涯死の恐怖につながれているものです。自由人じゃない奴隷のようなものですと。神の見方はそういう見方なんです。中国説、主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで 神のことについて憐れむ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じよとようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなさるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですと。まあ、イエス様は罪の問題を解決するために、また死の問題を解決するために、悪魔を滅ぼすために来られ、十字架の上で犠牲になられたのですと、この箇所を通して知ることができます。まあ、イエス様は血と肉を持つ者となったとここで書いています。イエス様の、まあ、人間的な体はもちろん食べ物と睡眠の必要としました。またイエス様の従順、イエス様の謙遜、イエス様のより頼むこと、忠属も、まあ、その証明になります、ね。キリストは人間になられた証明になります。まあ、そうですね、ヨハネ伝の中で、そうよ、ヨハネ伝からちょっと2、3箇所見てみましょうか。イエス様の、まあ、より頼むことですか、忠属がよくわかると思うんですね。6章の38節です。170ページになります。6章の38節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。結局イエス様はいつも私は使わされたものにすぎません。王としてきたのではなく、しもべとして、使えるものとしてきたのですと。私の考えていること、思っていることは別にどうでもいい。父なる神の御心を行うためにだけ来たのですと。7章の中6節、そこでイエスは彼らに答えて言われた、私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。結局普通の宗教を作った者たちは、皆さん聞いて、俺の教えを、私の教えこそが大したもんだ、私の教えを信じ込めば必ず何とかなる、ご心部に入る、救われる。イエス様はいつも私の教えは本当はね、私の教えではない、使わされた者の教えに過ぎないとイエス様は何回も言われたのです。28節29節、イエスは宮で教えておられる時、大声を上げて言われた、あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからですと。あなた方は結局父を知りません。私は知っている。8章28節イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。まあ、イエス様は生きておられる間に弟子たちは結局ダメだったんですね。理解しようと思ってもできなかったし、結局イエス様の言われたことは信じられなかったんです。 29節、私を使わした方は私と共におられます。私を一人の子さらうことはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。まあ、これを言える人間はいませんね。私がいつもその御心をかなうことを行う、まあ、自分でやろうと思っているからだけなんですね。その秘訣とは何でしょうか。五章の三四節だと思いますね。同じくヨハネ伝五章の三四節、私は自分からは何事も行うことができません。行おうとしないという意味なんですね。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです、ね、私自身の望むことを求めないと言える人間もいないでしょう。けども、まあ、このような箇所はイエス様は完全な人間であったことの証明にもなります。